Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、3月に入ってですね、まあ本当に少しずつ暖かくなってきたなっていう感じです。水戸の梅もね、もう満開ということで、たくさんのお客様がねお越しくださってました。ありがとうございます。先週はね、記念曲移動運用ということだったんですが、ちょっとね他のイベントと一緒にやらせていただいたので、そのイベントの方でね、子どもさんの体験運用だったりトランシーバーで遊ぼうみたいなね方が忙しくて、なかなかちょっと記念曲の運用ができなくて、ちょこっとしかねできなかったんで、皆さんにはね申し訳なかったなぁなと思ってるんですが、まだまだね、梅の季節、3月22日までということなんで、梅祭りね、まだもうちょっと時間があるので、記念曲電波出してきますから、皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ、そんなことでね、春めいてきましたんで、重いコート脱いで出かけたくなってきましたね。はい、ぜひ重いコート脱いで移動運用とかにも出かけていただけたらななんて思っておりますね。ほんとポカポカ陽気だといいんだけど、大変はね、花粉症なんですよ。私もう花粉症なので、鼻と目がもうひどくて、特に目がかゆいかな。なんか目薬つけてもね全然効かないしね、もう鼻はなんとも何もしてないのに垂れてきちゃうしね、ですからね、結構困ってらっしゃる方も多いんじゃないかな。この前も記念曲の運用やってたら、ほわほわほわって言いながら、そういう鼻がみたいな感じで皆さんとお話しさせていただいちゃいましたけどね、そんなことでね、花粉症と戦いながら皆さんも頑張っていきましょうということで、今日はねどなたが出演してくださるんでしょうか。この後ねお話の方、伺っていきたいと思います。それじゃあ皆さん、今日も最後までビームアンテナにお付き合いください。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、JR 奈良県の支部長でいらっしゃいます南さんとお電話つながっております。南さん。
はい、JR
奈
良県支部、JR のそれ家の南と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、だんだんね春らしくなってきましたねって言っても、まだ寒いのかな
ちょっと今日は冷えてますね。まあね、暖かい時もありましたけども、今日はちょっと、ね、はい、冷えてるような感じです。
さあ、今日はですね、奈良県の支部大会、はい、ハムの集いが行われるということでね、お話を聞きたいなと思うんですが、はい、日にちはいつになるでしょうか。
はい、3月の15日の日曜日になります。
場所はどちらですか。
場所はですね、葛城市の葛城市歴史博物館、その建物の中のあかねホールというところで開催いたします。
はい、はい、これって奈良県の奈良の市内から結構遠いところなんですか。
そうですね、奈良市内からは20キロメートルほど南になるかと思いますが、まあ西の方ですので、
はい、
はい、どう言いたいかな、大阪府からは一つ山を越えて、するかなというふうに思います。
結構交通の便とかもいいとこなんですか。
そうですね、南、ハンナ の、 あの高速道路も、
はいはいはいはい、
近くについておりますので、
はいはいはい、
まあ、それから電車ですとね、もう電車の駅の、すぐ近くですので、まあ、交通の便はいいのかなというふうに思います。
じゃあ結構京都方面とか大阪方面とかいろいろ来る方も結構来やすい場所っていう感じ
で、まあ、そんなに多くはないですけれども、
うん、
はい、いらっしゃることは、
可能です、ね、はいはい。さあ、その、ね、大会の方はどのようなイベントとか行われるのでしょうか。
そうですね、午前中は まあ、来賓の方のご挨拶、それから、まあ、奈良県の支部の事業報告、収支報告、それから、来年度の事業計画予算案、それから監査指導報告とか、あるいは奈良県に登録クラブございますので、うん、その活動の様子を紹介していただくと、そして記念 写真を撮影して、午前中の部は終了ということになります。
はい、
はい、午後の部につきましてはハンド付けゲーム、それから、今度11月に予定されております国際アマチュア無線連合の ARDF の大会ですね、はいはい、まあ、それの説明とご協力お願いを、していただきます。それから関西地方本部長からの講演会、
うん、
意見講演会、ごめんなさい、意見交換会、それから、まあ、奈良コンテストの表彰とか、で当日行っております QSL カードコンテストとか自作機器発表会の表彰がございます。それで、まあ、1日終了ということになります。
盛りだくさんですね。
そうですね、
その、ゲームがありましたよね、はい、はい。そのゲームがなんかちょっと面白そうですね。
そうですね、まあ、部品、電子部品を、接続する場合ですね、
はい、
普通はハンダ付け、まあ、ハンダで、ハンダ語でね、
やりますね。
まあ、一般的かと思いますけれども、はいはいはい、ネーミングとしましてはハンド付け、いわゆる手ですね。
あ、ハンダじゃなくてハンドで、ね、
はい、部品の足を手でよじっていただいて、
はいはい、
そして、まあ、簡単な、そんなにたくさんの部品じゃございませんので、
うん、
1個2個3個3個ぐらいかな、
うんうん、
3個の部品をくっつけていただくと、まあ、中には途中で、そのよじったのが外れてしまって、もう一度やり直しという方もいらっしゃるんですけれども、
はいはい、
かなりきっちりとね、よじってつけていただいて、そしてそれで前の舞台のところで、係員が待っておりますので、
はい、
そこへ持って行って、ほうほう、そーっと持って行って、
うん、
で電源を接続してうまく、今度の場合は音が鳴るということですので、
おーおー、
まあ、音、メロディー的なものがなれば、まあ、成功と、
成功
ということになります。
じゃあそういったちょっと速さなんかも競うゲームになってるんですか？
そうですね、
うん、
一番目の方から順番に、簡単な景品を用意しておりますので、
はい、
好きなものを持って行っていただくと、
あ、
ということになっております。
じゃあなんかね、もちろん大人の方でもいいですけど、ね、子供さんでもなんかできそうな、
ね、ね、
感じですね。
回路図、分かりやすく回路図がありますので、
はい、
その通りに接続していただくとうまくいくと思います。
あ、なんかちょっと面白そうなイベントですね、それはね。
そうですね、大人の方といいますか、年を召された方はなかなか細かいのでねしんどそうにしてはりますけど、
はい、ここちょっと穴が見えないとかって、ね、
そうですね、線の先が見えないと
か、ね、線の先っぽが見えない、そうですね、はい
はい
はい、じゃあそんなゲームもやり、そして、はい、講演という講演というよりは皆さんとの意見交換会っていう感じなんですかね、関西地の本部長とね。
田中関西地方本部長からは、まあ、講演会ということで、今年の演題はですね、アマチュア無線の未来、皆さんは何をすべきかということで、
うん、
まあ、いろいろな示唆をいただけるんじゃないかなというふうに楽しみにしております。
ね、まあ、未来、はい、ね、その本当にちょっと子どもさんというか若い人が少ないというのがちょっと一つ悩みの種ではありますけど ね、
う、
ね、
うん、おっしゃる通り、まあ、そのあたりの、ね、お話もあるんじゃないかなというふうに期待しております。それとね、
はい、
ご存知のように去年は、大阪関西万博で、
はいはい、
記念局ですね、
はい、
K3EXPO これを運用いたしまして、はい、かなりの盛況っぷりでしたので、
はい、
まあ、それの、まあ、準備段階からそれから後の様子とか実際の運営の様子とか、まあ、そこら辺の話もしていただけるんじゃないかなというふうに思っております。
はい、まあね、奈良からはそれほど遠くないのでね、皆さん結構行かれたんですか、はい、万博の方も。
運用委員というのを募集しまして、
はい、
関西全体で100名の方が運用委員募集されて、奈良県からは8名の方、私も含めて8名が参加して、 まあ、それぞれあの日にちの多い少ないあるんですけれども、はいはい、運営の方に、携わりまして、で一般の方はどれぐらい行かれたのかちょっと分かりませんけれども、はい、あのたくさんの方毎日毎日184日間ですね。
そうですよね、
なりました。
もう半年間ですもんね。
はい、
ね
え、
ねえ、はい、本当にね、あのなかなか関東の方からはね、私たちも行きたくてもお手伝いとか行けなかったんで、はい、本当に関西方面の方々はね、はい、大変だったろうなと思いますけど、本当に大盛況で終わってよかったですよね。
はい、そうですね。まあ、日頃はあのアマチュア無線は何をしてるのか、うんうん、全く目にしないことも多いと思いますんだけど、
はい、
まあ、そのあたりあのアマチュア無線とはどういうものかっていうのを見る機会とか、実際の、運営のじゃあ、 あの運用の仕方ですね、無線通信の仕方とか体験をすることも、たくさんの方ね、2500名余り、延べで体験をしていただきましたので、それはあのすごかったなというふうに思います。その中から少しでもアマチュア無線に興味持っていただいて、実際のアマチュア無線技師の資格を取っていただいて、また私たちと一緒に楽しめたらなというふうに期待しています。
はい、そうですね、はい、さあ、そしてあのね、 ARDF のということでしたけれど、はい、毎年こういう世界大会もあって、はい、日本からもいろんな方いらっしゃってね、行ってますけれど。
そうですね、はい、ありますあの奈良県ではね、はい、あの毎年5月に、ARDF 練習会っていうので、中高生が70名ぐらい、それから一般の方も参加して、まあ、ARDF を楽しんでいると、まあ、練習をすると、うんうん、そういう機会がございますし、こちらの関西の ARDF 大会もありますし、
はい、
で先ほど申し上げましたあの、IARU のですね、これを、ま、あの久しぶりにこう大会を開催するということですので、うん、関西の滋賀県、京都府、その辺りで開催する予定でございます。
はい、そんな盛りだくさんのね、はい、ハムの集いが3月の15日ということでね、はい、行われるということで、場所をもう一度お願いできますか。
は
い、
あの場所はですね、桂木市の桂木市歴史博物館中根ホールというところでございます。
はい、
はい、ピエセルカードコンテスト、これあの素晴らしいカードでしょうとか、良いデザインでしょうとか、良いアイデアでしょう、アマチュアらしいでしょう、よくわかるでしょう、という、まあ、いろんな部門がございます。
これ当日、はい、
昭和49年からですね、
はいはいはい、やる、
この賞を入賞したピエセルカードは、奈良県 の、 あのウェブで、うん、ホームページでご覧いただけますので、またそれ楽しんでいただけたらと思います。
これって当日もあのこういうのですって持って行ってもいいんですか。
当日持ち込んでいただいて結構です。
そうですか、じゃあちょっと自慢の、はい、自信のね、この QSL カードがあったらぜひお持ちになっていただけるとありがたいですね。
はい、
そうです
ね、よろしくお願いいたします。
はい、ということでぜひね、お近くの方、3月の15日奈良県のね、はい、ハムの集いに、ね、はい、お越しいただきたいと思います。行っていただきたいと思います。ということで、
よろしくお願いいたします。
はい、今日は JAL 奈良県の支部長でいらっしゃいます南さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
それではここで一曲聴いてください。春なのに、柏原芳恵さんです。どうぞ。
卒業だけが理由でしょうか。会えなくなるねと右手を出して寂しくなるよ。それだけですか。向こうで友達呼んでますね。流れる季節たちを しても白い喫茶店今まで通りに会えますねと君の話は何だったのと聞かれるまでは勇気でした記念に
FM パルーン。さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
少しずつ春めいてきたのかな。
そうですね、ちょっとなんか寒かったりするけど、また今週ね後半から暖かくなるみたいで、
ね、
水戸市のね桜の開花ウェザーマップってとこが発表してるんですけど、3月24日今のところ開花予想、3月31日満開予想って出てました。
じゃあちょっと遅咲きの梅とコラボになるかもしれませんね。
あ、それいいですね。あ、見たいな。
あのね、梅もいろんな種類があるから遅咲きっていうのもあるから、うん、今ほぼほぼ満開に、ね、なってきてますけど、多分まだこれ咲き始まったよっていうのも今頃まだあると思うんでね、うん、
はいはいはい、あ、そういうコラボのちょっと見たり写真撮ったり、
何年か前にはそれに雪が降りましたからね。
ああ、それもいいな、ちょっと味があるな。
味がありますね。さあではね、はい、少しずつ春なのかなっていう感じで、うん、無線界にも春が来るのかな。
はい、ハムライフ .jp で、2月の27日から3月の6日までに掲載したニュースなどからちょっと、注目されるものをピックアップしてみます。
はい、
はい、まず最初がですね、3月の5日に出した記事なんですけども、今年の1月の終わりに関東総合通信局が群馬県の高崎警察署と一緒に、高崎市内の国道で不法無線局の取り締まりを行ったんですね。
はい
はい、で前橋市の、ね、55歳の運転手が電波法違反ということで、局免許持ってないということで、まあ、摘発されたんですけども、その模様がですね収録された動画が、YouTube にですね関東総合通信局公式チャンネルっていうのがありまして、そこでこのほど公開になりましたっていうニュースなんです。
はい、はい、はい、
うん、でね、まあ、1分半ぐらいのそんなに長いものではないんですけども、あのダンプカーなんかの車両が国道から警察官が検問場所に誘導していく様子とかで、車両を止めて中に取り付けられていたアマチュア無線機を、まあ、アンテナを外して、周波数とパワーの分かる測定器を接続して、そしたら 435.2186MHz の 12.1W の送信ができる製品だっていうのが分かってですね、
うんうんうん、
あ、これはもう、電波法4条違反だなっていうことで、まあ、摘発に至って無線機が外されるっていうような様子が収められてる模様なんですね。 で普段なかなかこういう引き込まれて測定されて摘発決定っていうようなことっていうのが動画で見るチャンスっていうのがないんで、ないしね、そういう意味でかなり貴重だったのかなと思います。
確かにどんな風に、ね、こう取り締まりとかやってるんだろうっていうのもちょっとね参考人じゃないですけどちょっと見てみたいなっていうことで皆さんこの YouTube を見に行ったでしょうね、うん、
そうですね、うん、3月5日にこのニュース出したんですけどすごく皆さんYouTube 見に行ってらっしゃいますね、
ね、まあどういう貴重なねあれですからちょっとご覧になっておくのもいいかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、うん、何かの参考になって、うん、ちゃんとやっぱり免許はね、うん、取って持ち歩きましょうっていう話を思い出していただきたいと思いま す,
そうです、ね、じゃあこんな運動でこれがちょっとバズってるって感じなんですね。
はい、はい、そうですね、
はい、じゃあその次には、
はい、3月の3日に出した記事なんですけども、JAL の QSL ビューロー、この番組でも何度かお話ししましたけども2月から新しい委託会社に変わりましたよね。
はい、
はい、で、まあ、1月の7日から転送用の QSL カードもそちらの新しい会社に送るようにっていうアナウンスが出てたりしたんですけども、いよいよ2月から新会社の稼働が始まって、
はい、
本当ならば2月の末にまず関東地方、関西地方、中国地方とセブン J の皆さんに、QSL カードが転送される、まあ、スケジュールなんですけども、
はい、
3月になってもなかなか届かないんですね。
あら、うん、
それで、うん、SNS でね、またかな、遅れてる、もしかして来ないのうちだけとかっていうような書き込みが結構あったんですが、
はい、
3月3日に JAL がですね、ホームページに発表をしまして、2月末発送分 QSL カードの作業遅延についてっていう案内を出したんです。
はい、
うん、やっぱり新会社立ち上げて最初ね1ヶ月足らずで皆さんのところに最初のカードを送り込むっていうのはなかなか難しいのかなと思うんですが、まあ遅延が生じており会員の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことをお詫びしますと、でお手元に届けることができるまでもうしばらくお待ちいただきますようお願いいたしますというかなり低姿勢のご案内が出ました。はい、
まあね、もういきなり初めから遅れてるのかいっていうことと、あとはまあ慣れないからしょうがないよねと、まあ、いろんな取り方もありますよね。
うん、SNS もそんな感じです。なんで遅れんだっていう人もいるし、まあまあ最初だからね、いろいろ大変なこともあるよねっていうのもね、うんうん、ありますし、そういう意見が出てます。
はい、まあね、スタッフもねきっと慣れないところでもしかしたら始まって戸惑ってらっしゃるのかもしれませんしね、
う
ん、
そうですね、うん、ただ前のね QSL ビューローが島根県の出雲市で今度新しい会社がお隣の松江市なんですよ、
はい、
で距離が20キロぐらいしか離れてないとこなんでもしかしたらその出雲で働いてたスタッフの皆さんが一部松江の方にも移動して、まあ、新しい会社でもやってらっしゃるのかな、要するにベテランさんが中にいらっしゃるんじゃないかなっていう気もしてるんですよ。
あ、ね、そういう方たちが移ってくれてたらきっとね作業もスムーズにもなるでしょうしね、じゃあとりあえず気長に待ちましょう。
そうですね、うん、ここはちょっと、まあ、待って様子を見ましょうって感じですかね。
そうですね、はい、まあ、それで皆さんとりあえずこういうニュースで盛り上がるんですね、はい、
そうです、はい、
そして次には、はい
はい、ですね、アンテナメーカーのナテックという会社があります。
はい、
このナテックさん主にねアマチュアだと VHF とか UHF のアンテナを主に作ってるところなんですけども、
はい、
このほどですね新しいブランドナセット NASET って書くんですけどもナセットというブランドを立ち上げて、でその製品の第一弾としてなんとリモート運用に対応するリモート同軸切り替え機っていうのを発表したんですね。
おうおう、
これが話題になっています。
今結構リモートでねやられてる方結構いらっしゃるから、うん、そういう方にはちょっといい感じじゃないですか。
うん、そうですね、無線機でリモート運用できる製品っていうのはだいぶ増えてきたり対応したソフトウェアっていうのもねあったりするんですけども、うん、その周辺の機器をまで一緒にリモートしようと思うとちょっとやっぱり一工夫二工夫いったりするんですよ、
うん、
なんで同軸切り替え機なのにそのこの製品は LAN とか USB 端子も装備していて最大で6本のアンテナが遠隔操作でできてスマホからコントロールができるらしいんですね。
うん、
うん、で使用してないアンテナ端子は あの常時、まあ、アースグランドに接続して、それから雷とかで停電があった時には自動的に全部のポートがグランドに接続できる、まあ、安心設計になってるっていうのは、あ、これはすごくいいなと思ったんです。
確かあの一番ね、そういうもちろん移動運用しててそれの切り替えはできるのはもちろんなんですが、遠くちょっと離れてた時にいきなりの雷が困るんですよね。
困りますよ ね、手の施しようがないですもんね。ん、神様に祈るしかないっていう、
なのでそういう時のそういう、ね、措置が取られるってことできるってことはちょっと嬉しいですね、
うん、ねえ、うん、かゆいところに手が届くっていうか、すごくよくできてると思います。ただね、ちょっと残念なところがありまして、まあ、個人的に残念と思ってるんですけども、
はいはい、
あの対入力が150ワットなんですよ、この製品。大抵リモート局遠隔操作をする方っていうのは、うん、ハイパワー の無線局を山の上とか何かで設置したりしますよね、
うんうん、ですね、はい。
そうするとね、やっぱり150ワットじゃなくてこれ1500ワットぐらいの対入力のものになってほしいなっていう気持ちはちょっと思っています。
確かにですね、ちょっとね、中途半端ですよね
ちょっとね、中途半端で、うん、まあ、もしかしたらこの150ワットが売れたら次はそういうハイパワー版を考えてくださるのかもしれませんけども、
うんうん、
ちょっと予想みたいなと思っています。ちょっと
気になるところはお値段はどんなもんなんですか？
これね、まだ明らかになってないんですよ。オープン価格っていうことになっていて、ナテックさんの直販サイトでも扱うんですけど、まだその直販サイトでも製品価格が出てない感じなんですね。いくらぐらいするんだろうな、3万とかするぐらい、もうちょっとするのかな。
あ、ね、まあそれぐらいならばって言ってお買いになる方もいらっしゃるんじゃないのかなとは思いますけどね、
うんうん、そうですね。で今後ナテックさんはこのナセットっていうブランド名を使って、こういったネットワークとアンテナを軸にした、まあ、融合した製品っていうのをいろいろ開発してきますっていうアナウンスを出してますんで、
うんうん、
多分なんかちょっとこれからいろいろ面白いものが出てくるんじゃないかなっていうふうにね、期待してます。
それはね、はい、これからの本当ご時世、無線もね、もう本当に無線機の前に座ってっていう方も少なくなってきて、ちょっと出先でやりたいっていう人もね、出てきてると思うんでね。
そうですよね。本当、うん、スマホとかね、ノート PC パッと立ち上げて、
うん、
それで本格的なシステムをね、遠隔操作できるんなら、それはそれですごく楽しいなと思いますもんね。
ね、じゃあちょっといろんな新たな製品をね、うん、ちょっと期待しましょう。
はい
はい、ということで今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでね、いかがだったでしょうか。さあ、それではですね、週末のイベントいろいろまたねご紹介しましょう。同じくですね、3月15日日曜日には島根県でも支部大会が行われるということです。サンライフ松江というところの、会場でね、島根県の支部大会です。こちらお時間短いです。午後の1時から15時まで3時までということです。なんかね、この日ちょっと市内でマラソン大会もあるみたいなこと書いてありましたんでね、交通規制とかがあるかもしれないんで、ちょっとホームページよく確認してお越しになってみてください。さあ、そして同じく3月15日日曜日は中国地方本部からですね、これはオール JA4 コンテストということで、12時から21時までオール JA4 のコンテストが行われます。いろいろ周波数とかもね、規約とかもぜひホームページご覧になってね、皆さんコンテストの方も出ていただければと思っております。さあ、そんなことでね、本当に暖かくなってきた感じです。桜の下でのね、運用もいいよね。なんかすごく春らしい。だからちょっとね、ちっちゃなポータブルの無線機今たくさん発売してるから、そういったものを持ってね、表で運用するのもいいんじゃないでしょうか。ということで今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。